せください。主イエスキリストの恵みと平和とが今日ここにおられますお一人お一人の上に、オンラインで礼拝に参加しておられるお一人お一人の上に豊かに注がれますように、主の御名によって祈ります。アーメン。受難節第1週の礼拝であります。先週からローマ総督ポンティア・ピラトからイエス様が裁判をお受けになる、その場面の御言葉を聞いております。最終的な判決は今日の御言葉の16節に記されております。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ここに至るまでにピラトは幾度も逡巡し、ユダヤ人たちに問いかけ取引をし、なんとかシエス様を助けようとしています。12節、ピラトはイエスを釈放しようと努めた。使徒信条で絶えずポンテオピラトのもとにというふうに私たちは告白しますけれども、しかしピラトはイエスを釈放しようと努めたんですけれども、しかしユダヤ人たちの声に流されて、あなたは皇帝の友ではなくなると脅されて十字架にかけることにいたしました。見事を読んでいますと、ピラトがですね、総督官邸の中に入ったり出てきたり繰り返していることがよくわかるんですね。官邸の中から3度出てきます。そして4度入るんですね。もう行ったり来たりうろうろうろうろしているのがピラトの姿であります。ユダヤ人たちは一貫してイエス・キリストを十字架につけよう叫び続けます。ピラトの方はああでもないこうでもないとうろうろしている印象があります。切り札は12節後半のユダヤ人たちの叫びですね。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではないと言われたわけですね。自ら王と自称しているイエス・キリストをそのままにしておくということは、皇帝が任命した王ではないものを王と認めることになるのだから、皇帝に反逆することだ。皇帝から任命されているピラトですから、ユダヤ人たちにこのことを通報されてですね、本国のローマまでニュースが伝わっていったら大変なことになると思うわけですね。この世の権力の中を動き回るこの世の王の姿がここに示されております。今朝の説教題はこの人を見よといたしました。5節にピラトは見よこの男だ、こう言ったとあるんですけれども、文学ではですね、ピラトいう見よこの人なりですね、元の言葉は男というよりも人間の男性系なもんですから男と訳すんですけれども、この人を見よということですね。カトリック教会の公認訳のラテン語聖書ではエッケホモという言葉なんです。エッケというのはラテン語で見よということなんですが、ホモはホモサピエンスというホモですね、人間という意味なんですね。で、皆さんがですねエッケホモという言葉を検索して画像というふうに入れていただきますと、たくさんのイエス様の裁判の絵が出てくると思うんですね。ピラトがイエス様に茨の冠をかぶせ紫の衣を着せてユダヤ人の前に引き出して、この人を見ようと言ったエッケホモ、その姿がいろんな絵に描かれているということなんですね。中世以来の西洋のですね芸術家たちは好んで宗教が書きましたけれども、 イエス様を書くときにはやはりこの十字架のお姿ですね。そしてもう一つはこのピラトによって人々の前に引き出されてこの人を見ようと言われたそのお姿、どちらかがですね、よく書かれているわけなんです。まあ代表的な西洋絵画の題材ということですね。ですからポンテオ・ピラトが言った言葉ですけれども、その言葉のを超えてですね、この世界にとって大切な言葉になったと思います。キリストを見よということですけれども、私たちはこの主イエス様をどのような方として見るのでしょうか。この人を見よ、これはピラトの言葉なんですけれども、ピラトの意図を超えて全世界に向けて語られている言葉ではないでしょうか。この人を見よ、キリストを見てください、キリストを見よ、こういう言葉になっていると思います。もう十何節ですので、少しこれまでのいきさつを振り返りますと、まずゲッセマネの園でイエス様は捕らえられたわけですね。ゲッセマネの園で祈りをしていたわけですが、裏切り者ユダに導かれた下役たち、兵士たちがやってきましてイエス様を捕らえました。そして先の大祭司アンナスの元へ連れていく。そこでお目通しをした後に、現在の大祭司カイアファの下で立法評議会が開かれるんですね。でそして死刑判決が下されて、夜明けの頃に総督ピラトの下へ連れてこられた。人々は今すぐにこの男を死刑にしてほしいと願い出たのであります。明け方で起こされたピラトなんですけれども、時は過ぎ越し祭だったので、まあ、緊張を持って過ごしていたと思うんですね。ユダヤに使わされたローマ総督の務めはこのユダヤ人の反乱を防ぐことでありましたし、まさに過ぎ越し祭という人が集まるお祭りの時は危ないと考えられていたのです。ピラトは取り調べに入りましたけれども、この人が死刑に処せられるような人物だとはとても思いませんでした。それどころか言葉を交わしていくうちに、この人は普通の人間ではない、何か聖なる人ではないか、こういう思いが湧いてきたんですね。そしてピラトの妻が夢を見まして、あの男に関わらないでください、恐ろしいことが起こります、こう助言していましたし、そのこともあってですね、まあ、ある恐れを持つようになったわけであります。ユダヤ人たちの前に出てきまして、ピラトはこう言っています。私はあの男に何の罪も見出せない。そこから今日の御言葉が始まるんですね。当時杉越祭り、杉越祭の時には慣例としまして、ローマ皇帝は一人の罪人を恩赦する、釈放することになっていました。この男を釈放したい、ユダヤ人たちに求めたんですね。どう思うか。ユダヤ人たちは答えました。その男ではない、バラバ。バラバという人は名打ての犯罪人、悪人であった。まあ一説によると革命家であったという説もあるんですけれども、よく分かりませんが、とにかく捕らえられて死刑にさせられることになっていた人物でありました。その男ではないバラバ、予想外のことですね。強盗であった。他の福音書では暴動と殺人の罪で捕らえられていた。暴動というのは政治犯の可能性もある。殺人、強盗を犯した人物ですね。まあ大物犯罪人であったようです。バラバイエスという名前だったと他の福音書に書かれています。まあ、2人のイエスを前に引き出して、どちらのイエスを 釈放してほしいかバラバだろうと言ったら、そうではない、イエスを十字架につけて、あ、イエスを釈放してほしいかと言ったら、そうではない、バラバの方を釈放してイエスを死刑にしてほしい、これがユダヤ人の答えでありました。まあ、何とかしてこの人を死刑にしたくないと思っていたピラトなんですね。23章のルカ福音書の23章2節にはピラトの言葉があります。一体どんな悪事を働いたというのか、この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった、だから無知で懲らしめてから釈放しよう、こういうふうにルカ福音書は記していたんですね。ピラトはイエス様をまず無知で打つように命じます。40に一つ足りない鞭打ち刑、これは死刑に次ぐ刑罰でありました。また同時に十字架刑に処せられる人がその前に必ず受けなければならない刑罰でもありました。まあ、以前にパッションという映画がありまして、この鞭打ちの場面とかですね、十字架の場面がリアルに描かれていたと思いますね。この鞭打ち刑で死んでしまう人だっていたと言われておりました。他の3つの福音書によりますとピラトは鞭打ち刑の前に十字架刑をもう決めていたというふうに書かれている。ヨハネ福音書ではそこまでピラトは考えずに、まず鞭打ちをしてその後釈放しようと考えていた、鞭打ち刑で済ませたいと考えていた、まあ、そういう解釈もヨハネによるとできると思いますが、ユダヤ人たちは納得しなかったので結局十字架刑にしてしまったということですね。で、このこととですね、イエス様が十字架におかかりになった時刻との違いと関わることであります。マルコによる福音書ではイエス様は朝の9時に十字架にかけられたということですね。マタイも同じでありまして、その状態が続いて昼の12時になって全地が暗くなって3時まで続いた、まあ、こう記されているんですね。ヨハネ福音書では十字架刑の始まりが昼の12時であって、息を引き取られた時間は記されていないんですね。まあ、日没までに息を引き取られました。アリマテアのヨセフという隠れ弟子が遺体を取り下ろして墓に葬りました。まあ、昔のことですので、何か誰もが腕時計を持っているわけではないんですね。まあ、何時ということは、まあ、曖昧であった、1時間2時間は平気で違っていたというんですね。でヨハネはですね、鞭打ち刑の始まりは十字架刑の始まりではないと考えて、十字架の判決が鞭打ち刑の後になされたというふうに解釈しているので、十字架刑がかけられ、十字架にかけられた、十字架刑が始まった、この時刻の違いになっているのではないか、まあ、こういう解釈もあるのです。まあ、茨の冠をかぶせられる王様というのは金や銀や宝石の冠をかぶせられるわけですけれども、イエス様にはトゲだらけの茨の冠をかぶせていればいい、こう考えたんですね。鞭打ちの後のイエス様、体は傷だらけ、息も絶え絶えの状態、そして紫の服、これは高貴な色ですけれども多分ボロボロのものであったのではないか、こんなみすぼらしい姿のキリストだ、こんな人がユダヤ人の王を自称しているのだ、こんな人が国家を揺るがすような存在であるはずがない、よく見なさい、まあ、これがピラトの言いたかったことではないでしょうか。見よこの人を、見よこの男を。けれども旧約聖書の預言者によりまして、キリスト預言がここで成就いたしました。先ほどの聖書の箇所では 読みませんでした。先週読んだ箇所ですけれども、イザヤ書53章1節から3節、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に生まれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。この人を見ようと引き出されたイエス様の姿がイザヤ書53章の1節から3節に記されている。この後十字架の上で息を引き取られたイエス様の姿は、今朝しました5節以下のところに予言されていたことであります。誰も反論できない罪人の死刑囚バラバ、この人がイエス様の死刑の代わりに釈放されました。バラバは私たちの代表なのではないでしょうか。私たちの代わりに罰をお受けになられたお方、私たちはキリストによって罪を許され、無罪放免、釈放を許された。それだけではありません。あなたの罪は許された、すでに刑罰は執行された、そういう仕方で釈放されたのであります。あなたの罪は許された、キリストがすべての罪を負ってくださったからだ。バラバは私たちの代表でもあると思います。イザヤ書53章4節から5節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し出されたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれかったのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエス様はこの後十字架の上で命を落とされました。まさしく追越しの動物犠牲の最たる誠の生贄、死因も傷もない子羊として神の子が捧げられて、私たちの罪が許されたということに他なりません。この人を見よ、エッケホモ、神がお送りくださった聖なる救い主イエス・キリストを見よと聖書は言います。ピラトの思いを超えて聖書は私たちに語りかけています。金銀宝石の冠ではなく、茨の冠をかぶられた王の姿、謙遜の限りを尽くし、貧しい者を癒し者の姿をお取りになったイエス・キリスト、そして私たちのために身代わりとして死んでくださったお方、この人を見よ、聖書は語ります。ヨハネ福音書の11章にですね、大祭司カイアファが語った言葉が記されていました。それはカイアファが語ったのではない、聖霊が語らせたのだというふうにヨハネは記していますが、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと考えないのか。この言葉もですね、カイアファの意図を超えて聖霊が語らせたんだとヨハネは言っています。ピラトのこの人を見ようという言葉もまさしくそうではないかと思います。この人を見よう、14日は灰の水曜日でありました。受難者の日々を歩んでいます。灰の水曜日というのは、この日からレント受難節が始まる十字架の前の40日間ですね、6週間の間、 イエス様のお姿を心に留めながら、イエス様の受難と復活を覚えながら過ごそうというイースターの前のシーズンなんですね。レントが始まる前に行われるのがカーニバルなんですね。あのリオのカーニバル有名ですけど、お祭り騒ぎをして、そしてレントに入るということになります。私たちを愛してくださった神の救いの御業、私たちに永遠の命を与えてくださったイエス様のお姿、そして死んでよみがえって今天におられる天上のイエス様のお姿を、私たちは心の目でしっかりと見ようではありませんか。この人を見よう、祈りをいたします。天におられる御子イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。受難節をこの一週目の主の日、エッケホモこの人を見よ、御言葉を聞くことができありがとうございます。復活の主イエス・キリストは今生きておられます。天の父なる神の右の座について確かにおられて、私たちを絶えず守り導き照らしてくださることをありがとうございます。聖霊を送り取りなしをするあなたのお姿を心に描きながら、この週も戒めてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌121番をもって主を賛美いたしましょう。 渡してください。捧げ物献金をいたします。献金のご奉仕を宮本博文兄弟にお願いいたします。